愛媛大学研究室からこんにちは。
これまで私自身がいろんな大学をで勤めて、その中でいろんな人に出会って、少しずつ勉強させてもらって、今があるような感じだと思います。でこれからもその研究者というのはどういうのが本当の研究者というのはわからないですけども、自分で目標を持ってその研究にをやっていければ、教育をやっていければと、常々思っています。
皆さんこんにちは、寺尾英子です。今週は大学院理工学研究科の八尋秀典教授にご出演いただき、さまざまなフィールドでの経験を生かした燃料電池の研究について伺います。八尋先生、福岡県のご出身ということで、
はい、
少年の頃はどんな男の子だったんでしょうか？
子供の頃はソフトボールが好きでしたね。
私もやってました。
あ、そうですか、
はい、
とにかく球を追っかけるのは大好きでしたね。
球技がお得意だったんですか？
球技得意だったですね、はい。小学校の時も教室にいるのは授業中と給食の時だけで、あとは大体外に休み時間から朝から夕方放課後からいましたね、
はい。
で
も今はどちらかというと理系の方のお仕事にこう、
そうですね、
はい、進んでこられたわけですが、はい、少年の頃は何か将来こうなりたいっていうものはあったんですか？
いや、特になかったですね。
は
い、僕のスタイルかもしれないですけど、流れに乗っていこうと。乗っていこうと、とりあえず、明日のことは頑張るけども、先のことまで考えたってどうなるかわからないというのがあって、
じゃあそろそろ進学のことを考える高校時代には何かこう、ちょっとじゃあ明日のことでも考えようかと、また考えもあったんじゃない
ですか？そうですね、それはやっぱり、皆さんそうだと思うんですけども、中学校高校の1年生あと2年生ぐらいでクラス分けされますから、その時に成績を見て、自分はやっぱり数学とかが得意だったから、理科系の方がいいかなと、そういうふうに思いましたね、はい。
じゃあその頃にはなんとなくこう進路も決めて、
どっか会社に就職できればいいかなぐらいのつもりでして、ただそれと私福岡出身で、地元の大学に行きたいのはありましたから、どうしても地元の大学に行きたいというのが強くて、理系で地元の大学行けるところがいいなとは思ってました、
それで九州大学、工学部に、
工学に行きました。
お住みになって、お聞きしましたら、ここである方と出会ったことがまた今のお仕事につながって。
そうですね、3年生までは、多分授業中心で勉強していくような形になるんですけども、4年生になったら研究室という世に配属されて、そこで初めて研究を、本当、それなりの研究を行うという時に、たまたま私が行った研究室の先生が、燃料電池関係の研究をやられたところでして、その研究室に行って、燃料電池の研究をやって、それから少し面白くなったという形ですね。
それまではきっと、電気系の何か企業に就職してっていうようなお考えもあったんでしょうが、当時その燃料電池の研究っていうのはまだ
走りですね。日本では走りでして、今でこそも実用化されてますけども、その頃はまだどうなるかわからないような状況でしたので、それは楽しかったですね、
新しい研究ですもんね。
それで、そのまま僕は会社に、その電気関係の会社に就職しようという気持ちはありました、ずっと。
当時はその画期的なものだったと思うんですけれども、燃料電池というのはその電気の化学反応によって電力を作り出す、取り出す装置と思ってよろしいですか？
そうです、
どういった部分でその画期的だと言われていたものなんでしょうか？
そもそもなんかエネルギー効率が高くて、で、CO2 の排出、要するに温暖化ガス CO2 も排出しないし、騒音も出ないと。で、家庭の横に燃料電池を置けば、そこからお湯もできると。電気もできればお湯もできると。ですね、そういうふうな、普通の火力発電で電力を作ると送電線っていうのがあって、必それで、 エネルギーはロスされるわけですね、はい、でも家の近くにあれば、うん、その送電線も短くて、はい、うん、ロスも少ないですよね、だから効率がすべていいし、お湯もできて、うん、冬は床暖房とか、まあ、できるし、うん、もちろんあのお風呂もそれで入れるという、
二酸化炭素も少なく て、
そして騒音も、
騒音も
ない
は
というような素晴らしいという装置、まあ、機械ですね。
その頃のまだ大学の例えばあの先生っていうイメージは先生の中でいかがでしたか。
いやもう大変そうですよね
そうですよ、うん、
朝から授業とか、はい、まあ、雑用もありますよね、大学のもやって、うんうん、もちろん研究もやって、はい、で学生もその研究をやってれば夜までやりますので、はい、そしたら先生もそれに付き合わなくちゃいけないって、冗談じゃないって、
う
ん、でその特に、公務員だったんですね、その当時、はい、国家公務員だったんです、うん、公務員なのになんでここまで仕事をしなくちゃいけないのかと、
はい、
うん、やっぱりそれはなんでだろうなというふうに思ってましたね。だから教員になろうという意識は学生の頃は基本的になかったです、は
い、それがこの大学院で学んでらっしゃる頃にあの他の大学からちょっと助手として来てくれないかという誘いがあった、はい、時にそういった迷いが生まれたわけですね。
迷いが生まれてます、はい
はい、迷いが生まれましたが、う
ん、でもまあ行ってみないとわからないし、あ、まあとにかく行ってみようか、だからさっきも子供の頃は言いましたけども、まあ、先のこと考えたってもう仕方ないんで、この、まあ、行けば面白いこともあるかなと思いまして行きましたね。だからもう助手になりました。
時の流れに
身を任せ、はい、身を任せ
いざこう先生として、
はい、
まあ、学生さんたちとも交流しているわけですけれども、はい、いかがでしたか、身を任せてみると。
うん、やっぱり学生、自分が学生の頃で、と先生と話してるっていうのはやっぱり先生はやっぱり目上の人で、はい、まあ、偉い存在だなと 思っててましたから、話しづらかったんですよね。で今度は自分がやっぱりいざ先生となると学生もやっぱり敬遠するんだけど、結構年が経てば経つほど話が面白い、
うん
うん、新鮮なものがやっぱり伝わってくるっていうのが感じることになりましたね、はい、
ということは、うん、企業もいいけど大学でこういうふうに研究進めていくのもいいなっていうような思い
ありますね。
変わってきましたか。
ありました、はい、
おー、
これはちょっと大学で少しなんか研究をやると、
はい、
うん、新鮮なやっぱり発想で常にいいことが生まれるんじゃないかなとやっぱり思って、はい、うん、まあそれもやっぱりやってみないとわからないですからね。
そうですよね、うん、
だからまあとにかくやってみようと、いうことになって、かなりもう教育っていうか大学で頑張っていこうっていうのが固まっていくところですよね。
面白いですね、そう思うと、うん、何がどう転ぶかわからない、
わからないですね、はい、
はい、
うん、まあその時一生懸命生きることが大事だと思うんですよ、うん、
そして一生懸命生きていた先生、うん、今度はなんと九州から北海道に行くことになったそうですが、
はい、
ここでは触媒科学研究センターの助手として、
はい、
研究を進められることになるわけですが、うん、この九州でそしてこの北海道ではどういったことを研究していらっしゃったんでしょうか。
北海道ではですね、はい、自動車の排気ガスを浄化する、きれいにするという、はい、触媒ですね、それをもういかにいい触媒を見つけるかと、そういうふうなものを開発してます。
この北海道ではあまり今学生さんの姿は見えませんでしたが、
あ、そうなんですよ、その触媒科学研究センターというのは、
はい、
大学の、ま、機関の一つですけども、学生が基本的にはいない場所で、
はい、
メインは、まあ、自分たちでやるか、あと企業の方がそこに入ってきて、はい、で一緒に研究をするという、うん、そういう形で研究を進めていくところなんですね、
はい、
うん、当時はその自動車の排気ガスっていうのはどんどん規制が厳しくなっていきますから、
はい、
そのためにいろんな会社の方が来ておられて、まあ、要するに有名どころですね、
はい、
自動車メーカーの有名どころとか同じ研究室で一生懸命研究をやってるというところに、私はその時助手で、まあ、研究の指導というのをやってました。
ではそこで企業との関わりといいますか社会 という、そうですね、また別の違う経験もされるわけですね、
はい、またやっぱり学生の話をするのとは全然違いますよね、はい、で会社の人と話をするっていうのは、うん、もう本当に最先端、今何が必要かというのがものすごく見えてるわけですね、
はい、
うん、厳しいんです、
はい、
お金をもらってるかっていうのは厳しいんです、そうですね、だからもう本当に真面目に皆さん研究されて、私自身が一番困ったのは、会社っていうのはやっぱり全部ライバルです、
はいはい、
ライバルなのが一緒にいるわけですから、どこまでがここの会社の仕事でどこまでこの社員を切り分けるっていうのが、まあ僕がやってた仕事の一つにはなるんですよね、だからそういうのが大変でしたね、でも研究はどんどんどんどん進んでいきますから、非常に楽しかったです、会社の人と一緒にやるの。
日本股にかけていろいろな研究を経験も積んでこられたというような、
まあ、それは本当にありがたいことでして、まあ、私自身がまあいろんなところに行かせてもらえるっていう、
はい、
たまたま行けたんですけども、それは本当に自分の経験で今があるのもやっぱりそういう経験があってからだと思います。
その北海道の後はまた広島の方で、はい、違う研究もされていらっしゃるわけですね、
はい、広島に行ってまた全然違う研究になりました、
はい、
今度はどちらかというと、まあ、ご存知かどうか皆さん分子という
分子
ですね、
はい、
そう、それをあの調べると、どちらかというと工学的でなくて理学的な、ところの研究室だった、まあ、工学部ではあったんですけども、理学的な研究でして、分子を追ってたんですね、
でもそれだけこう視野が広がってくるなという実感もおありだったんじゃないですか。
そうですね、あのおっしゃる通りで、そういうふうなものを経験することで、また見方が変わっていけるなというのはありましたし、そういうのがあるからまた今も今の研究が進んでるとも思ってます、はい、
そして不思議なもので1998年に愛媛大学の工学部に着任されるわけですが、はいはい、ここでまたその元々の燃料電池に戻ってくるというんでしょうか。
そうですね、
巡り合うというんでしょうか、
はい、あの私その助教授、はい、今は准教授というものですけども、であの愛媛大学に赴任したんですけども、はい、当時の研究室の教授の先生が、はい、あのまあ、電気科学という、まあ、ちょっと電気寄りのですね、科学の中でも電気寄りの仕事をされてました。でその時、まあ、私自身にどういう面白い研究があればもう進めてみてはどうですかというのがありましたので、はい、自分のやっぱり少し知ってるようなところがやりやすいんで、そしたらもう学生の頃やってたことをもう一回ちょっとやってみようかと、で今までだからブランクはあったんですが、そのブランクはマイナスのブランクではなくてプラスのブランクで、そのブランクがでいろんなことを経験してまた見方を変えて研究が進められるんじゃないかと思って始めました。
新しい感覚っていうのもあったんじゃないですか。
燃料電池で大事なものがあの2つ、まあ、2つあってですね、1つはあの、まあ、燃料電池の心臓部であるのは固体電解質というものがあって、はい、イオンが動くような物質なんです、
はい、
それともう1つは電極っていう、まあ、だからそれを電気とそのイオンとうまく変換するような場所の感じですね。で学生の頃はもうとにかくイオンが動く電解質と開発を一生懸命やってたわけですけども、はい、そのいろんな経験を積んできて最後今は電極っていうところが非常に大事だということが分かって、はい、そこの研究を中心にやってると。
クリーンエネルギー関係っていうのはもう、もう世界的にも注目をされている分野だと思うんですが、はい、来週はこの先生が研究を行っているクリーンエネルギーシステムの構築について詳しく伺ってまいりたいと思います、
はい、
どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
愛媛大学研究室からこんにちは。来週も引き続き大学院理工学研究科の八尋秀則教授にお話を伺います。お楽しみに。